ありがとうございますっていう言葉ね、段階が無限にあるよね。今日の世界のありがとうございますもね、いろんな意味があるし、真実の世界に入ったらもう一つ深い意味が無限に段階にあるよね。だからありがとうございます一言になりきるっていうのは、本当は宇宙の大神様、誠の神様になりきっていくっていうことだよね。だからその段階が無限にあるから、最初はやっぱり宇宙の大神様の表面だけとかね、部分だけと一つに溶け合っていくのよね。だから今日の世界でも真実の世界の模型的な写し的な姿のありがとうございますがあるよね。でも真実の世界とは違うけど、だから真実の世界入ったらありがとうございますの、誠の真実のっていうね、真のありがとうございますに触れるのよね。真実のありがとうございますってね、これは入り口よね。まだね、真偽のありがとうございますで、奥へちょっと入っていくと本義のありがとうございます、さらに奥へ入って奥義のありがとうございます、もっと奥へ入って非奥義のありがとうございますっていうふうにね、誠の神様を大きく大きく捉えていける、入れ子構造的に深く深くってね、感じ取っていくのよね。でもありがとうございますの言葉になりきっていかないと入っていけないよね。まず自分が残っていると神様と自分とは別個なのね。だから神様の言ったら働きを表す言葉の中へ自分が溶け入っていくの、まずね。そしてその段階ごとのありがとうございますの自分になりきった時に、その段階の神様を感じ取る。だからありがとうございますは小さいもんじゃないんですね。単に言葉って言うけど大きいな。今日の世界では単なる文字のありがとうございますとかね、感謝のありがとうございます、小さく小さく捉えてありがとうございますがあるよね。これにまだ引っかかるのよね。今日の世界でも本当のありがとうございます定義だったら、アマテラスオミカミ、今ここにいますっていう意味ない。これも今日の世界のアマテラスオミカミ様だけどね。でも最高表現としてのアマテラスオミカミ様の姿を今日の世界でもありがとうございます一言で感じるね。でもそれはまだ今日の世界だからね。真実のありがとうございますに入っていかないとないよね。これも新たに受け直すありがとうございますね。過去をつかんでのありがとうございます違う、常に新しいありがとうございますにならないとないよね。誠の神様から受け直す、どれだけ小さいありがとうございますでいいけど、新たに受け直すありがとうございますが最初の真偽のありがとうございます。それも言葉になりきっていくのね。神様の方から降り注ぐありがとうございますっていう言葉になりきったら、その段階で波の合う世界を感じるね。その時は天照大神様の素晴らしい表現の番組を感じると思うね。今日の世界の番組じゃないね、真実の世界の天照大神様の表現は無限のチャンネルの番組があったら全部素晴らしいよね。どの番組感じても今日の世界で核にならない素晴らしい表現がある、ありがとうございますでね、素晴らしい番組を感じるね。それがさらに奥に入ったら無限のチャンネルを同時に感じる大きい感じ方になってくる。天照大神様の全体を感じるようになってきたら大きい感じ方やね。さらにもっと奥に入ったら入れ子構造のアマテラスの感じ方になったらもっともっとすごいよね。それでどんどんどんどん奥へ入って誠の神様と本当の意味で一体化していく。本当の神様の部分と一体化したってまだ本当の一体化じゃないもんね。大きい全体と一体化して本当の一体化だから、だから神様と一体感っていうね、 悟りっていうのがどんどんどんどん無限に無限に深くなっていく、大きくなっていくのが正しいんだよね。だから悟ったって満足してるじゃダメよね。その悟りがどんどんどんどん大きく深くなっていかないと、一瞬一瞬ね、それを目指していくのよ。だから行き止まりは絶対ない。今日の世界か真実の世界に戻ったっていう、こんな悟りだったらまだ止まらんわね。まだ入り口に立っただけだもんね。これも悟りって言うけど今日の世界から真実の世界に戻られたっていうね、これはものすごい大きい悟りよ。今日の世界から見たらそうやね、経典同地の天地ひっくり返るような大きい悟りやね。でもその悟りがね、真実の世界では一番小さい出発点なんよね。
真が一体っていうのはどの辺なんですか？
神と我っていうのがね、分かれてるからね、真が一体って言葉自体がね。今日の世界ね、まだね、神と我って分かれて二つ言葉合わせてるだけだから、我がなくならないとね誠の神様だけっていうふうにならないとね、真実の世界じゃないよね。真実の世界は自分が入れないね、存在しない、ね、神様だけ、誠の神様だけっていう世界、神様と自分対立しない、ね、誠の神様だけっていうのが真実の世界の姿よね。その神様をみんなが共有してるっていう感じでね。だから呼吸のようにありがとうございますってね、唱えることがね、どれだけ大事か。新たに新たに受け直す、誠の神と受け直す練習ね。新たに受け直すためには吐き出さないとダメだから、恩返しに生きるね。過去のすべてを捧げ尽くして全部消してもらって、で新たに受け直す練習ばっかりしよね。だから自分のすべてを与え尽くす生き方が一番大事だよね。全部与え尽くせばいいのに、必ずそれを補充するものが無限倍になって循環してくるようになっている。だから与え尽くすだけに来たら循環が大きくなる。求める心をちょっとでもあったら、今日の世界連絡だから無限倍にして循環してこない。今日の世界の法則に縛られる。だから与え尽くすだけがいいね。真実の世界を与え尽くすだけ。ありがとうございます一言だけでいいって言ってね、あと何もいらないって言う人増えてるわね。それだけで幸せになれたって喜んでる人がね、どんどん増えてるわ。真実の世界へ戻ってるのね。ありがとうございますで受け取るだけだから、軽い感じでいいのね。だからイメージトレーニング投げられない。邪魔になるな。みんな苦労してやってるけ
ど。イメージしたり、パワーを
それをやめたらまだマイナスになってしまう。ねえ、プラスだけを引き出して、なあマイナス残してしまったりね。なんかいらないイメージトレーニングなんて。ね、今ここがもう神様の世界ね。今日の世界はないのよ、本当はね。今ここが神様の世界。今日の世界はない。今ここが神様の世界。今日の世界はない。今ここが神様の世界。今日の世界はない。今ここが神様の世界。今日の世界はない。今ここが神様の世界。今日の世界はない。言葉が変わったらね、今日の世界消えてないよね。つまらん言葉だから今日の世界になるだけで、本当の真実の言葉に変わったら今日の世界消えてない。ありがとうございますでね、神様の世界になってしまうね。神様の世界だけっていうね。
過去に使ってきた言葉消してもらう量がすごい膨大だって言っときますけど気が付いたんですけど、それは必要あるんですか、それともそんなの見なくても知らなくてもただ誠の神様だけって言ってる方がいい。
いや、気づかないよりは気づいた方が早く消えるじゃん。ただ気づかんでも誠の神様だけ言ってる方がもっと早く消えるよ。誠の神様だけって言ってる方が今日は全部早く消える。
浮かび上がらせてくれて少し見せてくれて
段階がいろいろあるだけじゃん、な、過去のマイナスを今日消す段階やり方いっぱいあるじゃんね。気づかない人は今日の世界をどんどん大きくしてるじゃんね。もういっぱい溜め続けてるね。でも消し続けてもらうっていうことに気づいたらね、消えていくじゃね。でも今日の世界を消し続けんでもね、真実の世界で受け直したら今日の世界パッと消えるじゃない。ね、だから今日の世界の消し方がいろいろあっていいじゃね。違いが分かった方が誠の神様だけっていう方がいいよね。早く消えるね、今日の世界はね。ありがとうございます。絞り込めた方がね早いですね。
変化も姿なき姿として自分も変わっていくんです。
うん、そうよ。真実の世界を受け直すっていうこういう変化だったら一大変化ってね、売れ子構造で無色透明の姿で移り変わるんでしょ。一大変化ってね、これを受け直そうとしたら形にとらわれた変化じゃないよ。形のとらわれの方はもう今日の世界って突き放したらいいやね。無色透明の入れ子構造の大きい変化っていうふうにそっちへ心向けたら本当の神様を感じやすくなる。そういう時に必要なのが本当の推理力。推理力っていうのはね、推理小説じゃないよ。入れ子構造の推理力よ。理っていうのは神様の働きを推し量るっていう、神様の働きはどういうふうに前に進んでるかっていうな、これを感じ取る力よね。だから入れ子構造で循環する姿を捉える。絶対の中心から螺旋状にわっと出てくるじゃない、大きいもんがな。全方向から出てきて無限分の1を送り出して残り全部 U ターンさせるでしょ。次の段階でまた無限分の1を送り出してまた残り U ターンさせてっていうね、本当の一大循環の姿で末端までそう出てくるじゃない。ものすごい光の流れよね。一番末端でもすごいのね。だから絶対の中心に近いほどものすごいスピードよね。圧倒されるようなものと違うね。圧倒されるっていうのも形に見えてるから圧倒されるよ。無色透明と圧倒も何もないよね。輝きが無限に無限に大きくなっているだけのものよ。
それが不動、なんか静かそう。早いけど静
かそう。そうや。本当の不動心っていうのが。
安らぎとかもそうなの、ね、うん、
不動の安らぎっていうのはね。この一大循環を捉えての安らぎ。無色透明になるから安らぐ。それはもうありがとうございますの中からしか出てこない。本当の不動心はね、ありがとうございますから生まれる。だから不動明王の不動と違うよ。不動明王というのは今日の世界の神様。でもだんだんとありがとうございますの凄さが分かってくるわね。分かれば分かるほどすごいよね。最初は言葉に出会っただけだけどね、本当の誠の神様に出会っていくんだ。だから一瞬でも誠の神様のね一部でも出会ったら、それだけで無限の無限の幸せでいっぱいになる。一瞬でも出会ったらね、誠の神様の片鱗に一瞬でも出会ったら幸せになる。 ありがとうございますで出会うの。ありがとうございます以外では無理よ。だから本当の悟りへの最短コース、ね、一番最短コースは何かなって宇宙旅行して探し回ってもないのよ何億年探し回ってもねないよ。ありがとうございますが最短コース。本当の悟りへの道ね、神様が一つみんなに下ろしてきたら、あと他にいろんな道つけると思う？ね、悟りへの道をいっぱい他の道をつけると思う？そんなのつけないよ、一つだけよ。ね、そんな無駄なことしないよ。一本悟りへの道降りたらいいだけよ。今日の世界なんて無の一点じゃない。ね、そこへたくさんの道なんか作らないな。一本悟りへ道を下ろしたらそこへ来ればいいだけじゃない。ありがとうございますに入ればいいだけじゃない。だから他に悟りへ道なんか必要ないもん。だからどっからでも登れるなんて道ないよ。例えば富士山に登る道ね、一本つけたらあとどんな余計作ろうなんて思わんよ。一分あったら十分じゃん。頂上に登りたい人にとったらね。それを脇道いっぱい余計作って頂上まで道つけるからそんなことしないよ。一本だけ登り道やったらみんなそこから登ればいいよね。一番登りやすい最短コースをちゃんと用意してあるのにね。だからどっから登れるの違うよ。だから神様の側から見るのと人の側から見るのと全然違うよ。下から見るのと上から見るのと違うよね。上からだったら上から道一本つけていけたらしまいじゃない。上から下へね道を一つつけてもらったらそれで十分じゃない。下の人は道をいっぱいあってそれを全部頂上目つないでほしいと思うかもしれんけど怠け者やねそれね。ね、自分のとこまで道をつけてほしいって言うかもしれんけどね、そんなことはありえない、ね、だから神様の世界から昨日の世界へ悟りへの光の道一本つけてくるだけよ。神様の方から来るとしたらね、一本だけよ。だから今日の世界にいてる人はその一本道を探せばいい。探さんでもあるのよねちゃんと与えてもらってあるよね。それを自分が活用しないだけじゃね。他に何かいいもんがあるかなんてな、自分が勝手に言うてね、それを否定するだけばかりよね。天へ登る道は悟れん道はどっからでも登れるなんて言うてたばかりよね。そんな道は天まで通じてないよね。ふもとだけよふもとだけ道があるねふもとは道がいっぱいあるやん。前を道がいっぱいあるけどな天まで登る道は一本だけ。それで誰でもその道登れるようにってね、誰でも自由に使える言葉にありがとうございますにしてきてる。誰でも自由に使えるじゃない。誰も文句言わないしね。これがもっと違うことだったら誰か文句言ってくれだからみんなに平等に自由に使えるようにしてくれてるし、すごい神様の計らいよね。涙が流れるよね神様の優しさにね。声なき声が良かったわねいい話がいっぱい出てきたね、声なき声で